ございます。銀の道心の絆、お相手の森弥生です。ご一緒いただくのは銀道摂南流姫路地区連合会から白井先生さんです。白井さん、おはようございます。
おはようございます。
今日でね、終止符を打つということなんですが、少し寂しい気持ちもありますよね。
そうですね、なおまだ続けたいという、そういう気持ちもありますけれども、はい、まあ、ここで、一旦終わりましてですね、またそういう再開の機会があればと思っております。はい、平成24年9月にスタートしました、詩吟番組銀の道心の絆もですね、丸2年間放送を続け、延べ109回、195人の方々に出演いただきました。
195人ですか。
はい。この番組を通して出演いただいた方には、放送出演という貴重な体験を、また出演者の方がご披露いただいた吟詠や詩吟の魅力などは、聞かれた人にも教訓と感動を、送り手と受け手という双方向の関係を結び、吟の道と人と人との心の絆を演出できたのではないかと思います。本日はこの番組を締めくくるにあたり、銀道摂南流姫路地区連の太田節操名誉会長、中野節光会長、松尾節秀理事長と語っていただきたいと思います。
最後までお付き合いください。銀道摂南流姫路地区連合会から名誉会長太田節操さん、そして会長の中野節光さん、副会長の白井節生さん、理事長の松尾節秀さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
一番最初のゲストが太田先生だったんですよね。太田先生、覚えていらっしゃいますか。
はいはい、はい、よく覚えてます。まずこう2年前にスタートして、まあ、その時以来2年間この放送に取り上げていただいて、大変我々の吟詠をやってる者としても非常に期待と、それからまあワクワク感でいっぱいでして、まずはお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。おかげさまで2年間が無事に、各会員さんが非常に張り切ってやってくれたと、こういうことを嬉しく思う次第でございます。
はい、はい、いろんなことを皆さん考えてきてくださって、よかったですよね。
テーマがね、非常に素晴らしく、吟を伴うその心の絆ということで、テーマをいただいて、非常に感銘しながら、で私も、毎回聞きながら、各会員の皆さん方が非常に大変な思いで吟を続けておられるなというのがね、ひしひしと感じられました。吟の技術の勉強もそうですけど、精神的な、心のつながり、あるいは友とのつながりをね、あるいは同期やろうという同期についても、さまざまなその思いで続けられておられるというのが非常に大変心強く思いました。ありがたい企画であったと思います。
松尾節秀さん、いかがでしょうか。
最初、この話をいただいた時にですね、こう一呼吸を置きましてですね、どういうふうに進めていったらいいのかなっていうのが、まず最初に頭に来たことなんですけれども、まあ姫路地区連合会は8つの会があるので、1つの会で1ヶ月を賄っていくと、ということで8ヶ月はなんとかいけるんじゃないかなと、その8ヶ月の間に次のことを考えようと、そういうふうな感覚で最初はいてたんですけれども、だんだんと単位会だけのね、そういうふうなその発表ではやっぱり物足りなくなってきたっていうことで、構成員的なことも入ってきましたし、まあ後年部の発表吟詠、それから吟試験大会の決戦の発表吟詠、まあ種々さまざまな発表ができたかなと。まあ2年間振り返ってみて、ほとんど番組担当でついていただいてました白井先生にお任せしておりましたので、私自身はすごく楽にさせていただいたというのが実情でございます。
白井先生さん、いかがですか。大変でしたか。
いやいや、 この番組はですね、はい、始まった時には詩吟を習っている人はもちろん詩吟、はい、を知らない人にも入り口となるようにと、はい、まあ、そういうテーマがありまして、これは本当に大変いいテーマだったなと思います、はい、まあ、そういう中でですね、この番組が始まった途端にですね、放送が流れとったのを聞いてね、入会してくれた人がおるんですが、はい、その人はまた高校時代の友人だったんですが、まあ、本当にこの番組がですね、まあ、何よりの一人でもそういう人があったということが、僕にとっては一番の財産だったなというふうに思いますね。
ああ、そうですね。中野節光さん、いかがですか。
まあ、2年間振り返りますと、我々の宗慶先生の、はい、義務をいただいてますし、まあ、放送もできましたし、それからまあ私個人的にもいろいろこの放送のことでの内容面でいろんな人からまあお話も聞かせていただきましてですね、その中でも詩吟しとう人らはまあそれ聞いても分かるけれども、素人の人が聞いてどうなんだろうっていうような話もありましてね、今白井先生の方からもお話がありましたけど、はい、放送で電波が流れる限りはそれに興味を持っていただくような、ものにせないかんというようなこともありまして、
はい、
先ほど、まあ、松尾理事長の方からもありましたけど、そういうことも含めて詰めていってしたんですけど、まあ、はい、2年間こういうことがやれてまた電波に乗ったということはやっぱり姫路地区連合会としては非常に良かったことだなというように考えてます。
これからですね、この詩吟の魅力をより多くの方に伝えるためにはどのようにしていけばいいと思われますか。
それが一番難しいところですね
まずですね、もう監視が難しいっていうのがまずありますね。それとその今は習い事にこうなかなか入ってこれないと、今の若い人、まあ中年から下の人ですね、まず一番そこが難しいんでしょうね。ですから、詩吟って聞いて、ああこれかって言っていうようなことが分かれば一番いいんですけど、詩吟って言うてもちょっと分かりにくい人がある。それで詩吟って三線草木とか弁声粛粛やでって言うたら、あなんか聞いたことあるなっていうような、そういうイメージしかないっていうのがまあ現実の話としてはね。で、年配の人は意外と昔鑑賞を習ってたとか、学校の先生がなんかそんなことを、されてましたとか詩吟をしてましたとかいう方はいらっしゃいますけどね、
はい、
なかなか今の若い人に馴染みが薄いっていうところがちょっと弱いところでしょうね。
そうね、詩吟っていうものが何かっていう、その実態がわからないっていうかね、今小学校でもその監視の時間っていうのがあるんですけれど、ただ監視は四七二十八文字、四五二十文字を声に出して読むだけ、
はい、
吟ずることはしないですね。
あ、そう
だから監視は、少年を追いやすくっていうふうな、その監視自身は思い出しても詩吟として、まず頭の中にないっていうかね。
そうですね、
まあ、そこが一番難しいところだと思うんですね。
太田先生、
まあ、一度ハマり込んだら抜けられないほど、大好きな人もおるし、嫌ながらこう続けてる人もおるし、まあいろんなこう会話の中でも聞こえてきましたけども、まずやはり今狙っていろいろと投球してやっとる人ありますけれども、やはり詩吟というそのイメージがかなり固定化されたイメージである程度皆さんの頭の中にあるすぎると、それで今この詩吟詠の中にもいろいろこう和歌とかですね、あるいは俳句とか、あるいは子どもたちも習いよるその百人一首の、和歌とかですね、こういった幅広いものもあるんだということもね、やはりよく知って、もらえるような手当てもせないかんと、幅広いものだと。それとやってる方はさらに究極の極め付きのいろいろな技術的な訓練なり、発声含めた、まあ、体に健康なですね、発声をしていく、そういった面での極めが出てくるというような気がしまして、ちょうど今摂南流そのものでの取り組みとして今、展開されているのがずっと青少年育成協議会を通じての、小学生の子どもたちへの百人一首のを勉強する、そういうチームがずっと十何年もできておりまして、これを宗慶が推進してますが、 こういったもの、それから次また若い宗家の息子さんがおられますけど、はい、こういった代で言えば高校生に向けて、高校生の皆さん方の学校へ一つ呼ばれて、はい、いろんな漢詩の歴史とか、あるいはいろんな和歌含めた、今ちょうど対話をしているところでしてですね、この辺が我々将来含めて、はい、期待したいところでして、応援したいなと思っております。
では中野節光さん、抱負をお願いします。
まあ、抱負というよりも今の現状を少しお話しさせていただきますと、詩吟の我々習ってる仲間自体が、まあ、高齢化、それから高齢化による減少化ということが一番問題なんです。それで今残ってる連中っていうのは皆さん詩吟が好きな人ばっかりなんですけど、やはり体の理由とかなんかで練習に行きたいけど行けないな、詩吟続けたいけど続けられないなっていう人がまあいらっしゃるんですけど、そういう人がだんだんとこう練習に来れなくなる、そして、会員からも外れるというところが、まあ、非常に寂しいのが現状なんです。それで、まあ、若い人をできるだけ、会員さんを募りたいってと思うんですが、先ほども申しましたようになかなか資源に対するその認識といいますか、それからまた我々の取り組みが、まあ、甘い部分もあるんか分かりませんけど、資源に対する思いっていうのがなかなか若い人に伝わりませんので、そこらを今から我々も勉強していく、そしてまたみんなで力を合わせて資源のことを広めていくっていうところが、まあ、少し私の思いとしてはあります。はい、
そうですね。まだまだお話の方を聞きたいんですけれども、今日のお客様は姫路地区連合会から名誉会長太田節光さん、会長中野節光さん、副会長の白井節成さん、理事長の松尾節秋さんでした。2年間どうもありがとうございました。
お世話になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました銀の道、心の絆、いかがだったでしょうか。白井さん、本当にいい時間でしたね。
そうですね、締めくくりという形でこういう場を持っていただいたことが、ありがたいと思います。まあ、本日築年の4人にですね、この番組についての感想や思いと、今後の抱負などについて、話していただきました。この番組はですね、銀道摂南流にとって大きなかけがえのない財産、宝物となったと思います。また詩吟や銀絵の良さをより多くの人に伝え、銀を愛する仲間を増やす普及推進にとっても小さな火を灯し大きな波紋にしていくきっかけになったのではないでしょうか。何よりもこの2年間この番組を続けていただいた FM 元気の担当をいただいたつくもディレクター森弥生パーソナリティに心から感謝とお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。私自身も保育園からおばあちゃんに手をつないでもらってね、ずっと練習してきて20歳ぐらいまで、まさかまたこういった形でもう一度この詩吟と出会えるなんて夢にも思ってなかったので、この時間は宝物のようでした。本当にね、この詩吟をやってる方々っていうのは温かくて、で自分のことよりも人のことっていうね、誠実で溢れた方が多くて、私は毎回毎回感動させていただきました。また皆さん、銀の道、心の絆でお会いしましょう。2年間ご一緒いただいたのは、銀道摂南流姫路地区連合会から白井節成さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は森弥生でした。